もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、お世話になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。それでは、早速ですけれども、今日はどのようなご相談でしょうか。
はい。私の姉がですね、
はい。
国際ロマンス詐欺じゃないかという相手とメールでやり取りをしてまして、うん、ほぼ詐欺だよってみんなが言ってるにもかかわらず、
うん、
結構なお金を今までの間に
振
り込んでしまっている、
うん、お姉さんっておいくつなんですか、
はい、54です。
当然そういうことは独身さんってことですよね。
いや、あ、そうですね、別れた夫がいます。
じゃあ一回結婚されて、はい、離婚されてる。
そうです。
お子さんは
男の子2人いまして。
おいらっしゃるんですね。で今一緒に住んでらっしゃるのかしら、はい、息子さんってちなみにおいくつなんですか。
長男が26、
うん、
次男が24です。
24。ちなみにですね、詐欺なんじゃないかっていうのは何年ぐらい前から。
最初に話があったのは、8ヶ月ぐらい前、ね、
8ヶ月ぐらい前に、
はい、
ちなみに離婚されたのってどれぐらい前なんですか。
5年ぐらい前、
ね、5年ぐらい前。うん。なんでその人に会ったんでしょうね。
携帯電話で、ツイッターだか、インスタだか、ちょっとなんだかわからないですけど、そっからなんかメールが入ってきたんだか。
はあ。で、お金を相当というようなお話ありましたけど、延べどれぐらい、ご承知の範囲で結構ですが。
知ってるだけで、60万ぐらい。
お相手さんに会ってるわけじゃないんですよね。
はい。
何人とかご存知ですの？
日本人だけどウクライナで医者の仕事をしているという前提で話はしてるようです。
じゃあやり取りは日本語なんですね。
でも何とかそのやり取りしてるメールですね、返ってきたメールを見たんですけど、明らかに日本人はそんなにましないよっていうような、
おかしな日本語ね。
そうですね、
じゃあ自称日本人ウクライナ済みってことですか
という話。
しかも医者。
はい、
はあ、
でそれがなんか複数いるみたいな、詳しいことね。
複数というのはどういうことですか。
また別のなんか新手のなんか
新手の
同じようなことを言ってくる人が現れて、それがポーランドだった。
ポーランド今度は、
なんかやっぱり甘い言葉を囁いてくるらしいんですね。
じゃあそのポーランドの方にもお金送っちゃったのかしらね。
だからそれが例えば勝手な想像なんですけど、グループで組織的にこうやってて、だからもうその相手に送ったんだか、その組織に送ったんだか、なんかよくわからなかったり、
言うなれば本当に言葉悪いけどかもってことですよね。
はい、
でちなみにですよ、そうやってまあ結構なお金をお使いになってるんだけども、お姉様としてはそのお金っていうのは何ていうのかな、大変じゃないお金なんですか。
もうとてもじゃないけど、やっとこう生活できてるはずなのに、そこにお金をつぎ込んでるという話、
それで皆様方はもうこれ絶対詐欺だよと思ってお姉様におっしゃってるわけですよね。
もうそれはもう口を酸っぱくして言ってるんですけど、
そしてご本人曰く、
来月には帰ってくるって言ってるから、でその後のその姉の生活は安泰だとその人が言うには、それを信じてる。
どうしたもんですかね。
やっぱり息子たちもいろいろ思い悩んで、私に相談してきたり、いろいろ話し合ったりはしてきたんですけど、とにかくどうにか強制的にこう姉を押さえつけるとかいうか、なんかそういう動きを取れないものかっていう。
なるほどね。ちなみにね、お姉様が離婚に至ったっていうのは、なんでですか。
はい、姉の息子が怪我して病院通いをすることになって、
息子がね、
で、その病院の先生に恋しちゃったみたいな。
そうか、今の事件と似たような匂いがしますね。
そうですね、私から見たらその先生とどうにかならないもんかという思いで、離婚するように 仕向けたんじゃないかなぐらいには思ってるんですけど、
でも結局その先生とはどうにもならなかったんでしょ。
なるわけないですね。
なるわけないですね、はい。そうするとあれですよ、今お話聞いただけでね断定できないけど、お姉様にはどうやらそういう癖がある。
そうですね。
ああそうですか、はい。でそれを強制的に押さえつけることはできないかと。
そうですね、
うん。もう今日ちょうどの先生が控えておりますので、早速お呼びしたいと思います。弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。この国際ロマンス詐欺って本当に今ものすごく日本中がやられてるんですけど、
はい。
伺ってるとね、ちょっと古いタイプの国際ロマンス詐欺ですね。
あ、そうですか。
このタイプは幸いそんなにお金を取られない。多分あなたが知ってるだけで150万とか160万っておっしゃいましたけど、おそらく知らない部分がもっと多いと思いますけどね。
そうですね。
ただこの手のものは限りが大体あるんですよ。要するにそのおっしゃったのはね、日本人だということだけれども、紛争地帯に行っているお医者さんだと。ああ、まだそんなこと言ってんのかっていうぐらいの古い手なんですけど、ちょっと前まではイラクでしたね。はい、
ああ、そうですか。
で、帰ってくると言ってるって話でしょ？
はい。
この次に起きることは、はい、帰ろうと思った直前に、紛争によって怪我をして、はい、入院してしまって、帰れなくなったので、費用を送ってくれっていう話が来ますよ。それでまた。
そういう連絡もありまして。
ああ、そうなんですね。もう送っちゃった、お金。
もう結構やり取りをしてるようです。
ああ、とにかく帰るためのお金、帰るためのお金って言って何回か取られてしまう。それがもう最後の大体感じなんですよ、
は
い。
それ
でもうそのうちおかしいなって気づいて、そんなにお金かかるのかなとかね思ってるうちに、こっちがちょっと絞り出すと連絡が途絶えると、
はい。
それがもうパターンなんですけど、まあ今その帰ってくるお金を送ってくれっていう話までになってるんだったらもうすぐですね、終わりは。
はいはいはいはい。
まあどういうところで気づかせるかっていうとね、自分がどうやってお金送金してるか知ってますか？
ビットコインかなんかその現金をこう直接どっかの口座じゃなくて何かに変えてやってくれみたいに言われたって聞きました。
暗号資産で送ってるんですかね。
そうだと思います。
それはね結構ね取り戻すのは難しいですよね。一応ねビットコインだったりそういうブロックチェーン型の暗号資産を使ってる場合にはその暗号資産を追跡するソフトっていうのはあることはあるんです、
はい。
ただしそれを誰が持ってるかとかね、はい、どこにあるかっていうことはわからないんですけど、例えばその、はい、ずっと追っていくと一番多いのはね中南米の国のどこかの交換所にあるとかね、ずっと見ていくことはできるんだけどどこにあるのかはわからないっていう不思議なものでね、
はい、
私はよくその相談者には説明してるのはね、暗号資産で騙されて取られちゃった時の状況っていうのは自分の子供が誘拐されちゃったと、
はい、
それでその子供をビットコインだったらねずっとその子供の姿を見ることはできると。そうするとその子供が誰か知らない男の人と手をつないでねどこか歩いている後ろ姿は見えるんだけど、それがどこなのかわからないっていうそんなような状態だから、取り戻すこともできないし誰が取ってい ったのかもわからないと、そういうものなんですね暗号資産って。だからそれに変えて送っちゃったっていう場合にはもうほとんど返しの方法もないし相手を突き止める方法もないっていう感じなんです。
そうすると例えばそういった類のことに相談に乗っていただける機関とかっていうのって何かあるんでしょうかね。
この問題はね多分消費者センターとかが相談には乗ると思いますよ。それで詐欺だと思いますけどうちではできませんっていう回答なんですけどね。これはもう今弁護士に相談されてもできませんので暗号資産に変えて送っちゃったっていう場合には解決できないんです。それからメールっておっしゃってるけど LINE じゃないかなと思うんですけど。
そうですね LINE ですね、
今この手のものはもう世界的に LINE が使われてますのでね。それで LINE は弁護士会紹介って言ってねアカウントを特定してこのアカウントの個人情報、はい、まあ個人情報といってもスマホの電話番号にしか紐づいてないので、スマホの電話番号を調べる方法はあります。
あ、そうですか。
はい。ただし何回か試みましたけど結局ねそのアメリカの番号ですみたいなことがね回答で出るんですけど、 じゃあアメリカの番号が今ウクライナに行ってないかっていうと、そんなことはね、携帯ですから持ってっちゃえばそういうことに あり得るわけだし、
はい、
しかもアメリカの番号っていうのはね、携帯なのか固定電話なのかみんな一緒くたらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
だから日本だと固定電話だったりするともう住所まで探す方法ありますけど、アメリカの電話の場合はそんな仕組みになってないらしくて、番号だけ聞いたってだから何っていうことしか分かんないんですよね。それでちょっとこの頃あんまり意味がないので、あんまり紹介しなくなってしまいましたけど、だから突き止める方法はほぼないんですよね。ただもうさっきも言ったように、少なくともウクライナのお医者さんの方はもう末期的な段階に入ってると思いますよ。
ある程度で終焉を迎えるんですかね。
要するにその行くお金をよこせよこせって何回も言ってくるんだけど来ないわけですよ。そうするとどうして来ないのってまあ言い出すわけじゃないですか。で向こうはこの人がどのぐらいお金を持ってるかを見ながら言ってるんですよ。
はい。
で潤沢にお金ありそうだったらいろんなこと言って次々と振り込ませるんですけど、そのうちあこの人もうお金尽きてきたなっていうのは、まあ、感覚として分かってくるわけですよね。
はいはい。
そうすると向こうはもうこれはもう切り上げ時だなっていう感じなんですよ。
なるほど。
そうするともう連絡来なくなっちゃうんです。だからお金を送らなければ来ないんです、連絡なんて。
はいはい。
で新手なポーランド人はだからそのために次の手当てをしてるのかもしれないけど、これは最初に言ってた人と同じ人か、まあグループがあるのかどうか、まあ大体一人の人やってること多いですけどね。
あ、そうですか。
そうするとそうやって手を変え品を変えしてみたらまたお金が出るかどうかを見てるんだと思うんです。
なるほど。
でもこの人はもうお金ないなと思ったらね、お見限りですよ。
うん、そうですか。
はい。
それでもうじゃあ姉はそこで気づくか、
はい、
で痛い目見ればいいんですね。
しょうがないですね。ここまで来てもうかなり痛い目あってると思いますけど、少なくとも周囲までも不幸に巻き込んでるような状況にまでなってしまってるので、これ以上お金をどっからも出さないっていうことが早く終わりにすることですね。でそれよりはこのお子さんとの関係をどうやって修復するのかね、
うん、
それを考えた方がいいと思いますけどね。
うん、そうですね。で
そういうふうに あなたの方も説得した方がいいですよ。それでまあ、自分はいろんな人に聞いたけどこんなのすごいどこにでもある詐欺でね、それでもうお姉ちゃんがお金送れないってなったらもうそのうち消えるよって、
うん、
そしたらもうそんなの偽物だったらすぐ分かるから ね。そんな8ヶ月のね、顔も見たことない外国にいる男とのポーっとした気持ちよりもこれから息子さんとの関係どうするのって、そういう問題ですよね。
うん、そうですね。
はい。
じゃあ甥っ子たちにも今一度そういう話をしてみます。
はい、なんか大変ですけれどもねえ、でも多いんですね。
すごく多いです。もっとこの頃盛んなのはこの国際ロマンス詐欺の相手がね、僕はその FX 口座で儲けているからお金は全然心配ないよって言って、君もやろうっていうタイプのものが非常にひどいんですよ。でスマホの中で FX 口座を開設させて送金すると、その送金したお金がどんどん増えていって倍ぐらいになっちゃうのでね、もうありったけの財産を入れちゃうんですけど、それはもう絶対返ってこないお金なんですよ。今その手のものが非常に多くて、もう財産根こそぎ弁護士のところへ来ても30分5000円の相談料も払えないっていう人がもうすっごく多くなってるんです。
そうですか。
はい。
心してかかります。
そうですね、
はい、
今度はそっちに行かないようにですね。はい。
ですね。ちょっとまた対策練ってやっていきたいと思います。
はい、
はい、
承知いたしました。では失礼いたします。
はい、ありがとうございました。はい。